では賛美を持って礼拝を始めていきましょう。見えるところによらず賛美いたします。タンタンタタンタンタンタンタンタンタンタンタン3はい。見ゆるところによらずして、信仰により手がゆるべし、何をも見ずまた聞かずとも、神の御約束に立ち、歩めよ信仰により、歩め疑わね、歩めよ信仰により、見ゆるところにはよらね。一言お祈りいたします。愛する天の神様、今日もこの時間を心から感謝し、あなたの前にお捧げいたします。どうぞ御言葉に聞き従い、本当に御言葉によって歩んでいく、その祝福を今日もお与えください。聖霊様、心開きます。心に悟りを与えてください。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。本日はヨハネの福音書11章1節から16節です。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹、マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。このマリアは、主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟、ラザロが病んでいたのである。そこで姉妹たちは、イエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。そのようなわけで、イエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、そのおられたところになお2日とどまられた。その後イエスは、もう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか？イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友、ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時、はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ、彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って、主と一緒に死のうではないか。アーメン。はい。では内容をまとめたいと思います。主に香油を塗ったマリアの兄弟、ラザロが病気にかかりました。ラザロの姉妹たちはイエス様のところに使いを送りましたが、イエス様は2日とどまった後、ラザロのところへ向かわれました。弟子たちはイエス様を迫害する者たちがいる場所に行くことを反対しましたが、イエス様は昼間に歩むならつまずくことはないとおっしゃいました。イエス様は死んだラザロを眠りから覚ますために向かわれました。ではしばらく黙想していきましょう。もう一度読みながら聖霊様に示される箇所を聞いていきましょう。 はい、それでは最初に目に留まった箇所を分かち合いたいと思います。分かち合える方お願いします。
はい、私は4節に目が留まりました。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものですと書いてあって、病気が神の栄光のためであるというところがすごく感動です。後にラザロはよみがえって、イエスが神の御子であることを弟子たちや周りにいる者が信じるというのが素晴らしい証になっているなということも思いますし、また15節を見ると、イエス様は私がその場に居合わせなかったことを喜んでいると書いてあって、このよみがえるという確信が弟子たちに与えられたと思うんですよね。そのために、本当にラザロが神の栄光のために一度死んだというのを思いました。本当にイエス様のなさることはすごいことだなということを思いました。もう一つは注意説なんですけれども、イエス様が私たちの友ラザロというふうに言っていて、イエス様の友であるということをおっしゃっているのを聞いてすごく羨ましいし、このように私もしもべではなくて友としていきたいなということも思わされました。以上です。
はい、私は8節9節が目に留まりました。9節の昼間は12時間あるでしょう、誰でも昼間歩けばつまずくことはありません、この世の光を見ているからです、というところから、イエス様は危険の中にあってもご自分が守られる道を知っておられ、進まれる方だなということを感じました。また8節では、ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか、というところで、愛するラザロのために身の危険を知ってもそれでもひるむことなく愛によって大胆に進まれる方だなということも感じました。以上です。
私は、5節が目に留まりました。イエスはマルタ、その姉妹、ラザロを愛しておられたという箇所から、人々の魂を救い出すイエス様は、真心からマルタや姉妹、その姉妹やまたラザロを深い愛でに対して深い愛を持っておられたということを思わされました。人々の救いのために、こう仕えていくためには、何よりも主の愛がとても大切であると思わされました。そしてまた12節から15節の内容で、イエス様はご自身の御業をなされるために、ご自身の御業をなされる上で、人が死ぬことも時に許されるお方だと箇所から思わされています。以上です。
はい、ではもうしばらく黙想していきましょう。どんなお方でしょうか。示される罪、また、模範などないか、一つ一つ深く探っていきましょう。はい、いかがでしょうか。では分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は9節、この世の光であるイエス様に目が留まりました。同時に、私たちも世の光であるという約束をいただきました。イエス様を心にお迎えした時から、光が私たちのうちにあるので、聖霊様に頼ってこの暗い夜を照らす光になりたいなということを思いました。もうすぐイベントの時期になるんですけれども、そのような時にもこの夜を照らす光として私たちが用いられたいなということを思ったので、イエス様から目を離さずに歩みたいということを思わされました。以上です。
はい、私は11節と15節から、イエス様はたった一人の愛する人のために出て行かれる方、しかしその時、一人のために出て行くと周りの人々が信じるようになるんだということを教えられました。私の友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです、とあるように、イエス様はラザロに ラザロを生き返らせるために行くんですけども、15節では、私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますと、一人のよみがえりによって、周りの人々がたくさん信じることをもうすでに知っていたんだなということ、イエス様が行かれるところには必ず救いが起こされるんだなということを教えられました。以上です。
はい、私は9節10節のところから、一見人はよく見える、そういう栄光が表された時には本当につまずく人がいなくても、その目には悪く見えるような十字架のそのような栄光が表された時にはつまずくけれども、その中で光がその人のうちにある時にはその人はしっかりと歩んでいくことができるということを教えられました。それから一節二節のところで、イエス様はこのベタニアという地方を本当に愛しておられたと思うんですけれども、イエス様に愛されるというよりも、イエス様を本当に愛していた人々がこのベタニアにはたくさんいたと思うんですけれども、イエス様が十字架の前もベタニアに行き、そしてそこで憩い、そこで本当にリラックスしていた、このようなイエス様を迎える心を持っていた人々のところにイエス様はたくさんの祝福を与えてくださったなと思いました。イエス様の十字架を悟って香油を注いだマリアを通して、またラザロを通して神様はたくさんの祝福を与えられたなと思いました。それから6節のところで、私たちが思うベストタイミングとイエス様のベストタイミングというのは異なるということも教えられました。私たちは最悪の事態が避けられたらベストですけれども、イエス様にとっては最悪の事態になってからがベストだということ。焦らず委ねる信仰について教えていただきました。以上です。
私は11節から13節を通して、御子イエス様について教えられました。イエス様は弟子たちに、私たちの友、ラザロは眠っていますと、私は彼を眠りから覚ましに行くのですと言われたんですけれども、弟子たちは、それが肉体的に死んでいる状態ではなくて、眠った状態と勘違いしました。イエス様は、これを、隠喩として、実際は肉体的な死のことを指していたんですけれども、このところから、イエス様、また神様は、この本当の意味で人々が目覚めるというのが、霊的に目覚める、信仰に入ることを目的としていて、肉体の死については最優先ではないというか、一番神様が目覚めてほしいと、蘇ってほしいと願っているのは、その魂であるということをここから思わされました。以上です。
では、もうしばらく、黙想していきましょう。実際にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、いかがでしょうか。分かち合える方が、また方から分かち合っていきたいと思います。
はい、私は、今このイベントの時期にどこで過ごせばいいかなということを考えていたんですけれども、神様が世の光であって暗闇を照らしてくださるお方だということを思いつつ、今一番救いを必要としている人のところへ行くべきだなということを思わされました。主の輝きを届けることができるように、福音をその場所で語っていきたいということを今日は示されました。以上です。
はい、私は今度シドニーに行くために宿泊先をずっと探していたんですけども、自分が知っている安全な場所だったり、自分が行きたいところをずっと調べていても、道がずっと閉ざされていたんですけども、昨日一人の姉妹の家の近くを初めて探したら、すごい安くてすごい綺麗ですごい最高の物件があったんですね。でもそこ治安が悪くてあまり行きたくなかったんですけども、今日のディボーションを通してこの一人の方のために出て行って、危険な道だと思っても出て行けば、そこから主が道を開いてくださり、 ここに行くときに人々が信じる何かが出てくるんだなということを今日は教えられました。なのでまずこの姉妹の回復のために出ていけば全てが整えられるんだという確信が与えられたので、ここから進んでいきたいと思います。以上です。
私は、クリスマスに向けて、職場などどのような人々を、優先に空間にお誘いしようかなどを考えていたんですけれども、今日はイエス様がマルタ、また姉妹ラザロを愛しておられたという箇所を通して、教えられました。イエス様は本当にこの魂を福に導かれただけではなくて、その人々を人格的に深く愛しておられたということでした。実際に、35節から見ると、イエス様はラザロのために涙を流され、それを見たユダヤ人たちが彼への愛を見たんです。そのような魂に対する愛というのを今日は主から注いでいただくために祈ろうと、そのように提供しました。以上です。
はい、では最後に一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。一人一人に主が示してくださり、やるべきこと、導きを与えてくださったこと、心から感謝いたします。神様、どうぞ共にいてくださり、導いてください。イエス様が本当に人々のところに出て行ったように、私たちも御心の場所に出ていくことができますように導いてください。その時もまた教えてください。心から感謝して、イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。